QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL、 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz、 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。3月29日309回でございますね。3月もね、今日で終わりでございますけどもね、もう今週末あたりはね、お花見のね、絶好調の時期じゃないかと思いますけどね、お酒を飲む機会もね、だいぶ多くなると思いますけどもね、ご自愛いただきたいなと思いますけどもね、一番いい時期でございますよね。はい。まあ、先週はですね、そういうわけで、タイさんにお越しいただきましてですね、トリオケンウトの話をねお聞きしたんですが、もう半分もお聞きできなかったのでね、今日もこの後ご登場いただきましてですね、続きをいろいろとお話ししたいなというふうにね思いますけどもね。まあ、私もですね、HF ね、この40年前に開局しましてね、トリオ TS520V というのを買いましたけどもね、今も現役で残っておりますんでね、40年前に購入しているのが未だにこれを使えるというのが素晴らしいですよね。もう本当ね、家電品に比べたらね、とんでもない騒ぎでね、これだけ長く家電品が持っちゃうとね、家電メーカー大変なことになりますけどもね。まあ、そんなような無線機、ね、皆さんのお宅にもたくさんあるんじゃないかと思いますけどもね、家族の皆さんはね、ガラクタ同然のように扱われているんですけどもね、大事なお宝でございますけどもね、なんとか死守していただきたいなというふうにね思いますけどもね。さあ、じゃあというわけで、この後 QRB コーナー早速お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、というわけで QRV コーナー、今日は先週に引き続きまして、タイさんにお越しいただきました。
はい、こんばんは、またよろしくお願いします。
どうぞお願いします。ありがとうございます。さあ、というわけでね、先週からずっとトリオケンウッドのお話をね、はい、お聞きしているんでございますけどもね、はい、まあ、いろいろと遍歴をねお聞きしておりましたけどもね、はい、先週はね途中ぐらいでね終わってしまったんですけどもね、はい、まあ、5シリーズ、はい、6シリーズとありまして、7シリーズ以降もね、これは素晴らしい無線機たくさんありますよね。
そうですね、まあ、当然700から始まってるんですけれども、はい、これ2メーターのオールモードということですね、はいはい、ですね。で、やっぱり当時はちょうどその VHF の技術がちょうど本当に革新的に動く、はい、動いてた時期だったと思うので、はい、700もですね、これはTS シリーズは珍しくですね、3回も
そうですね、
まあ、グレードアップされてるんですね、はい、700が1973年、はい、700G2 が1975年、 700S が1977年ということで、まあ、本当に数年の間にどんどん、新しい、バージョンに変わっていくということで、非常にまあ画期的な多分、モデルだったと思うんですけども、ね、まあ、当時 の、 その、まあ、トリオ の、 その、技術サイドのですね、一生懸命な、はい、非常に革新的に新しい技術を取り入れたりとかですね、安定化していこうということで、まあ、非常に努力が伺えるような、はい、そういうモデルだなと思いますね、うん、はい。
まあ、700シリーズはね、このトリオもですね、この G、G2 とか、ね、S とかね、こういう小刻みにこ
ういろいろね、そうですね、はい、まあ、G っていうのは多分、うん、グレーターだと思うんですけどね、さらに良くなってるという感じだと思うんですけど、まあ、なんで2がついてるのか私もよくわからないんですけどね。まあ、S っていうのは当然その、まあ、ハイレベルというかね、そういうイメージの多分他の AT シリーズと同様にですね、つけてるんだと思いますけどね。面白いのは700はですね、まあ、700と800なんですけど、711とか811っていうですね、 あのモノバンドのモデルが突如1987年に出ましてですね、これはよくわからないんですけれども、当時その当然 TS シリーズの中でいうと、440ぐらいですかね、440が1986年ですから多分その前後で、あの非常にその外観がみんな、似ている、あの私はあのそれぞれ、
ね、違いがわからないから、
なかなかパッと見でよくわからないという、711811670440、
似てます
ね、 R5000 とかですね、この辺のところが非常に似てる外観でですね、この間実はあの我が家でそれを全部並べて6兄弟つって、
なるほど、素晴らしい
写真を撮ってみたりしたんですけれども、
それができるのも素晴らしいですよね、
はい、まあ、そういう意味ではちょうどこの時期がそのそういうあのいわゆる、同じような外側というかですね、見栄えの運線機が大体80年代中盤ぐらいにダダダッと出たと、
なるほど
ですね、でその前にですね、逆に実は、VU あの2バンドのデュアルバンダーと呼ばれている、1979年に TS770 というのが出まして、
ね、
はい、でこれが実は、まあ、あの語り草なんですけれども、やっぱりあの高周波系 の、あのトラブルがいろいろ多発した関係で、まあ、2年経って81年すぐ780になってしまうと、
ね、は
い、いうような話でございますね、はい、でそれからまあ約7年経って TS790 ということで、これはまああの 1.2 もギガも含めてですね、まあオプションのマシンもありましたけれども、まあそういうあの VU3 バンドのですね、まあ完成形の無線機ということで、まあ後ろの2桁が90っていうと、まあ大体そこで打ち止めという感じになってる感じなんですけどね、
まあそうですね、
そんなところですね、
はい、780はね、デュアルバンダーということで
ね、
400メガとね使えるのが、これが良かったですね、
相当人気になりましてですね、
はい、これは良、ね、はい、かったですね、はい、
あの今でも覚えてるんですけど、モードを FM に切り替えるとちゃんとクリックされるというですね、
変わるのがねすごいですよね、
あれよく考えたなと思いましたけどね、
はい、まあ、切り替え式がね、あのこのバンドというよりモードで切り替えられるというのは ね、
なかなか面白かった
ですね、あれどういう声だったんですかね、あれは ね、
不思議な感じだった
んですけど、ね、モード切り替えと合わせてこう、ラッチがこう変わるようにね、あれは素晴らしいです、
面白かったですね、
まあ、あの430もね、リピーターのね、アナログリピーターのね、全盛期の時代でございましたからね、はい、
そうですね、
皆さんこれをお使いになっていたと、
結構使われた方多いと思いますね、はい、未だに、まあ、あの使っている方は何、時々聞きますけどね、はい、
オークションなんかでもね、よく出てますね、
結構それなりに、はい、出てますね、
はい、はい、まあ、そのあたりが7シリーズでございまして、そうですね、はい、そしていよいよ8シリーズになって
そうですね、はい、まあ、皆さんよくご存知 の、 あの TS820 というのは520の時代に、まあ、その上位機種ということで、
そうですね、憧れでしたね、
憧れでしたね、まあ、あの、ダイヤルの機構がですね、非常に面白くてくるくる回していくと、100kHz 台がどんどん数字が上がっていくと、
なんか、ね、そういうの
がありますね、不思議な、
ものでしたね、
感じで、はい、あれもともとは実は TS900 という、最上級域で、まあ、これは1973年の発売なんですけども、
はいはい、
ここで採用されたダイヤル機構がですね、まあ、820にも採用されたんですが、実はそのですね、遡ること、16年前かな、
はい、
1971年になりますので、ごめんなさい、ごめんなさい、820の遡ること5年前ですね、TS801 というのが実は800シリーズでありましてですね、これはあの TS311 という機械の、非常に入門機だったんですけども、これの、まあ、いわゆるモービルバージョンというとちょっとおかしいんですけど、車載を想定してですね、でまあ、非常に、あの特徴的なのはダイヤルロック機構がつきましたと、
なるほど、
これはだから車に乗せてガタガタ動いててもダイヤルがずれないというような機構がついた、中身はもうほぼ TS311 と同じパターンですね、311が1971年ですか、同じ年に発売されてますの で、これが非常に不思議でですね、まあ、なんでこんなの出したんだろうよくわからないですけど、あのだっていうのはその型番がなぜ801になったかが非常に謎なんですよ ね、
他社がこれをつけたがる、
なるほどね、
番号ですよね、
そうですね、だからなぜこれがこの時代にこうなったのかっていうのはもう今となっては知る由もなくて、ご存知の方いたら教えていただきたいんですけど
も、
これ非常にあの、特殊なというかですね、まあ、まあ、異端児とまではないんですけど、不思議なあの801という機構ですね、はい、でこれがね、あのとっても厄介なんですけど、今あのオークションでもそれなりに出てるんですけれども、あのほぼダイヤルロック機構が壊れてますので、ほぼ 100% 壊れてますので、ま
あ
これはなかなか残念ながら、私もちょっと何度かトライしたんですけれども、復活させることができなくてですね、非常に残念なんですけど、まあそんな面白いリグも71年にありましたということですね、はい、
801ってあまりこうイメージがないですね、
そうですね、はい、なんかあの、311ってのは非常に角張った車種なんですけども、
はい、
あの801は角が丸くなってる、そんな感じのリグでしたね、
ね、はい、他にない方ですよね、
はい、 で、まあ、800万台というと830が次に1980年に登場しましたですね。830はまあ本当にあの530と一緒に、はい、あの真空管最後の世代ということで言われてますけれども、はい、まあ、あの渾身除去機能を相当充実させてですね、はい、ノッチとか、はい、シフトとかいっぱいくっつけてて、はい、あのまあ、あの私の時代はもう当然、はい、あの520でずっとやってましたんで、うん、なかなかそこまでいかなかったんですけど、はい、私の、 あの高校の後輩とかが結構これを買ってですね、はい、コンテストでバリバリやってたのを今思い出しますね、うん、はい、
830っていうのはちょっと形がね、あの、まあ、もちろんなんですけど520シリーズは小さいんじゃない。
そうですね、ちょっと高さが低いですね、
は
い、
なんでそういう意味ではね、それで高機能なんで、
そうですね、集積度がねどんどん高くなってくる証拠だと思いますけどね、はい、
素晴らしい無線機でございましたけど ね、 ね、はいはい、
で800シリーズでいうと850がですね、これが1991年ぐらいです
ね、はいはい、850ありましたね、
そうですね、これは、まあ、あのいわゆる、実践機みたいな、そんな言い方をしてたんですけどね、はい、まあ、ここもあの非常にあの渾身除去機能とか、それからいろんなフィルター系とかですね、とっても充実してて、あのなかなか使い勝手のいい無線機だったと思います。
だいたいその頃からね、そういったあの IF シフト、その他機能がね、そうですね、充実してきた、ちょうどその頃大社を含めてですね、
そうですね、はい、はい、
まあ、そして870とかね、そうですね、
はい、870が1995年ということで、はい、まあ、あの非常に独特なあのシェイプで、うん、車種の下側がちょうど、ね、出っ張ってる、
そうでした、ね、
オーディオ種みたいな、ね、足がついてる、うん、そんな非常に面白い無線機でしたね、
はい、いうことでございましたね、はい、というわけでございまして、ちょっとじゃあ前半はこの辺りにしましてね、この辺りでまた楽曲コーナーをつないで後半ということにしたいと思います。はい、というわけでじゃあ楽曲をね、今週もお送りしたいと思いますが、今月は、卒業のですねテーマをお送りしてるんですけどね、うん、今週は何をいきましょう。
そうですね、うん、あの今日あの今回の中で紹介ちょっとできなかった、はい、あの特別な、特別というかちょっと、うん、あの特殊な、はい、TS シリーズがあるんですけども、はいはい、うん、TS50 と60って言ってですね、
あ、HF 機
と、
ね、
そうですね、はい、HF 機と6メーターの非常に、はいはいはい、まあ、面白いと言ったら変ですけども、うん、まあ
当時ね、
実験的な、はい、うん、ちょうどこれが1993年ぐらいなんですけど、当時私実は、香港に駐在してましたので、はい、あの日本にいなかったんですが、香港でですね、うん、あの出張してきた人がですね、はい、なんかこういうのが流行ってるよって教えてくれた曲が、倉田真理子さんのですね、はいはい、うん、グラデュエーションだったと思うんですね。
懐かしいですね、
まさにまあ卒業そのものなんですけども、この時期ちょうど私92年から97年の返還直前まで香港にいましたので、うん、まあ、あのちょうどその頃に発売された50、60シリーズっていうのも、うん、実はまあ、香港だったんでなかなか使う機会もなくて、まあ、後からあのちょっと手に入れたりはしたんですけども、うん、でちょうどその頃に、まあ、思い出としては、うん、その倉田真理子さんのこんな曲があったんだなみたいな、そんな感じで、今日はこれを、うん、まあ、卒業ということなんで、リクエストしたいかなと思っております。
わ、
はい、
かりました。じゃあ早速ですね、懐かしい曲ですね。
そうですね、
倉田真理子でグラデュエーション、お聴きください。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。祝開局20周年、 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。 QRV、
はい、QRV コーナー後半でございますがね、今までお聞きしていた中でいよいよ最終の9シリーズでございますね。
そうですね、900番台ということで、はい、まあ、先ほどもちらっと出ましたけれども、うん、あの TS900 が1973年に、はい、発売された、まあ、これ実はだから時期的には520とほぼ一緒の時期に発売されてるんですけども、まあ、あのなんせともかく手が届かない、うん、あの非常にこう急な、まあ、機械
非常に高い、はい、
ローカルで1曲ですね、うん、使っておられる方がいらっしゃってですね、私通いました。それでは、まあ、彼はそう、うん、アンテナタワーも当然立てて、クリエイトの、
夢のような
ですね、すごいですよね、まあ、で、まあね、21名のフルサイズで分回しながら、うん、900のアスタティックのマイクでジャパーンとやってたというですね、
完璧な、
未だに覚えてますけどもね、はい、とっても嬉しかったですね、うん、で900はまあそういうことで最高級だったんですけども、はい、当然その900シリーズは あのその流れを組んでかなり、うん、まあ、ハイエンドなということでやってるんですけども、Q30 というのが発売されたのが、1982年で、はい、ちょうど、まあ、この先ほども先週からお話ししましたけど、はい、トリオからケンウッドに、ね、切り替わるぐらいの時期だったんですね、はい、うん、この頃はやっぱりあのアマチュアの先人口がガンガン増えてた時期だったんで、ここから始まって Q30、Q40、Q50 って立て続けに出てましたですね、早かったですね、でさらにあのまあ、あのいわゆるあのアンテナチューナー内蔵がもう普通になってきた、
そうでした、その頃が多くなりました ね、
で、あの Q30 の場合はあの VAT-SATTL ということであのアンテナチューナーを、はい、搭載しているものとしてないものが両方発売されて、
はい、いろいろありましたね、
はい、で Q40 はもう全機種、まあねまあ、あの VS 両方とも、はい、アンテナチューナー搭載ということで、うん、1985年に発売されてますね、はい、で、まあ、満を持してというかどうかは分からないですけどデジタル技術が、
はい、
あ
のその頃から、ね、
その頃はちょうど始まりまして、はい、まあ、それで、うん、まあ、フルデジタルスペックということで、はい、あの Q50 が1989年、はい、まあ、実際には SDX が92年に出てますので、はい、まあ、1990年前後が、まあ、そういうデジタル技術を、頻繁に取り入れた、
そうですね、
はい、あのそういうモデルが、うん、どんどん出てきた時期ということですね、はいはい、
まあ、あの930、930シリーズぐらいから無線機の大型化っていうのはね、
そうですね、かなり多くなって、あの、時々ねぎっくり腰になったっていう話を聞くぐらいの
重たく
なりましたね、まあ、あの電源がね内蔵されてるということもありますし、 それからまあ当然その、いろんな技術を詰め込むと、うん、この当時は本当にがたいが大きくなってですね、もう950に至っては
もう本当に、
ね、まあ、本当にでさらにまあ、はい、あのまあ、これは本当に最近の話ですけど2013年に990が出まして、は
い、
いよいよ出まして、はい、これは、もう年寄りにはどう考えても危ないリグだということですね、はいはい、私のまあ実家にもまあ2階に尺があるもんですから2階に持ち上げたんですけれども、はい、まあ、ちょっとあまり二度と持ちたくないような感じがしますけどもね、まあ、そういう意味だとかなり高級とそれから大型、これはあの多分八重洲さんも同じような流れで来てると思うんでね、マーク5とかねいろいろありましたけども、うん、まあ、大型化してきたちょうど時代で、う
ん、なるほど、
まあ、ある意味無線機もかなりガンガン売れた時期ですから、うん、はい、まあ、最後の、まあ、アマチュア無線のマーケットは本当に花盛りだったちょうど時期かなと思いますね、うん、
まあ、
ね、はい、
まあ、なかなかね今の無線機は逆に大きいものからですねソフトウェア化してますから ね、だんだん逆に小さくなりますんでね、
あの SDR 化されるとやっぱりどうしても、はい、軽くなるって感じがね、だから
そんなに軽いのっていうのが最近多いですけどね、でそれでいて高機能ということですからね、いわゆる990が今ね、はい、最高のフラッグシップ機になってるんですが、うんうん、あの無線機は大きいんですけどそれでもやはり、ケースの端までですね、スイッチ類とかトリム類が
そうです、ね、かなり
凝縮してますから、
そうすごい状態ですね、まあ、当然あの、ね、あの、マルチレシーバー入ってますの で、
ね、
それもありますけれども、うん、はい、まあ、なんといってもあのどう考えても相関電話使いこなせないぞというような、そういうレイアウトになってますので、
憧れの無線機でございますからね、うん、そうですね、まあ、というわけで、まあ、旧シリーズまでのお話でございますけど、うん、まあ、あとこれ以外にね、3桁以上の4桁の無線機がね、
そうですね、一つはございますね、PS2000 ということで、まあ、はい、あの前後ちょっと触れましたけれども、うん、2001年に、まあ、これはあのミレニアムということでですね、はい、あの多分型番ちょっと2000
ちょうどその時でね、
そうですね、はいはい、出したんだと思うんですけども、うん、まあ、ご承知の方も多いと思いますけど、頭が2の、はい、トリオケンウッドの無線機はこれしかないと、
これが初めて
で
ね、
不思議なことで、はい、はい、うん、なぜか2というのは使われてないんですけどね、はい、うん、だからね、どのタイミングでどういうふうに2に展開するかなと思ってたんですけど、
う
ん、多分まあないんでしょうねこの後ね、
100番台はね、
不思議な話なんですけどもね、は
い、まあね、後にも先にもこの4桁台っていうのはねこれだけでございましたけども ね、まあ、今までこうね、素晴らしい無線機を世に送り出してきたケンウッドでございますけどもね、うん、990が最後ということなんですが、うん、もうかれこれね 4,5 年経ちますよね、
そうですね、5年ほど経ちますね、うん、
ということはもうそろそろね新しいものが
何か出てきてほしいなと思っていたところですね、うん、最近ですけれども、まあ、ケンウッド UK の方からですね、はいはい、ちょっと告知がどうも出たみたいでですね、まあ、TS8 番台だとどうも思われる、うん、はい、まあ、要は下2桁が90という無線機じゃないかと、 これは590、それから690、790、990とありますので、まあ、抜けてるのが890とないと、でちょうどその590と990の間に丸が3つあってですね、
そうなんですね、思わせぶりのね、
思わせぶりの、
はい、ありました
。で、990の1個下のところの丸に点々点で、はいはいはい、赤い布をかぶったなんか四角いものが見えて、
これが
この不思議な広告、はい、ということで、まあ当然巷の噂では890だろうと言われてるんですけれども、うんうん、まあどうなるんですね、今年のデイトン、どうも
そうです、ね、
発表されるらしいんですが、
うん、まあ、あと2ヶ月、まあ、5月の、ね、5月ですね、デイトンで発表される
となんかこの話を聞いてからちょっとその頃になんとか休みを取ってデートに行けないかなとちょっと思い始めてはいるんですが、まあなかなかちょっと仕事の都合もあってあれなんですけれども、まあちょっとうまく出張を重ねてですね、なんとかならないかなとして今画策を始めているところでございます。
いや、これは結構ね行かれる方多いと思いますよ、これはね。まあ当然8月のハムフェアではね、
まあ、何らかの、ね、アナウンスはあると思うんですけれども、不思議なことに、まあ、海外からさらに、はい、UK からデイトンの告知が出たということで、非常に思わせぶりなんですけどもね、うん、なんかよくわからないですが、どうなるんでしょうかね。
まあ、ね、ケンウトさんが久しぶりにまたこれ出しますからね。
そうですね、非常に期待は大きいかなと思いますね。
おそらくね、これ結構小型で高性能は当然そういう感じになる
んですよね。まあ、そうでしょうね、はい。
まあ、そのあたりをねぜひ期待したいところでござい
ます
けどね。
はい、まあ、私の周りの、ケンウト好きもね、かなりいろいろ想像しては楽しんで、はい、いるみたいなので、ぜひ期待したいなと思いますね。
はい、こういう時はね楽しみでございますけどね。
そうですね、はい。まあ、そういう意味だと890が出るとですね、私はペケ90、それから8ペケペケか、8ペケペケとペケ90を全部揃えたいと思ってるので、
なるほど、
ちょうどその交わりなんですね、そこはね、はい、だから、まあ、890ちょっととっても、うん、数年前からハムフェアのケンウトのアンケートには毎回890出せと書いてありますので、そろそろ出してくれないかなと思っております。
は
い、
そうですか、ね、今年はじゃあ期待できそうでしたね。
そうですね、
まあね、楽しみでございますけどね。はい、はい、ありがとうございました。まあね、そろそろね後半もお時間でございますけれども、まあ、タイさんもね、非常にこの多くの無線機をですねこう集めていらっしゃって、まあ、はい、断捨離もされたということでございますけど、はい、これからもやはり今のこの貴重な無線機いろいろお持ちだと思いますんでね、はい、これを整備して皆さんこう使っていただけるような状態で保存していただくと、
そうです ね、頑張りたいんですけども、うん、なかなかね保守の時間も取れなくて辛くなってきておりますが、はい、まあなんとか、うん、頑張りたいなと思っておりますけども、
はい、はい、まあね、いろいろとお話をお聞きしましたけどもね、このケンウッドさんの、ね、ファンというのは多いですからね、
はい、
まあ、私もね、好きな無線機の一つでございますんでね、また新たな無線機も今年は出るということでございますんでね、はい、期待持てますね。
そうですね、まあ、はい、ケンウッドトリオの TS シリーズに、まあ、今後も期待したいなと思っております。
はい、そうでございますか、ありがとうございました。はい、というわけでございましてですね、今日はですね、先週そして今週にわたりましてですね、大使さんにお越しいただきましても、あとメーカーの方ではないかと思う
んですね。いやいや、そういうわけじゃないですけども
情報量でございます
な、物好きなんですけども、
はい、というわけでトリオケンウトについてのねお話をお送りいたしました。はい、というわけでございましてね、今週もタイさんにねお越しいただきました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。まあ、しかしね、これだけね多くのね無線機をね所有ということでね、それだけでも驚きなんでございますけどね、はい、これいつ頃からこの
最初は発端は1990年ですかね。
なるほど、
はい、職場の近くの質屋さんに質流れの TS820 が置いてある、うん、ありまして、
820の質屋さん、
そうですね、不思議な話なんですけどもこれを買い始めてですね、当然その VFO が欲しくなるとかですね、
うん、
スピーカーも揃えたいとかですね、始まりましたと。そうなっちゃうんですよね。まあ、それが、うん、まあ泥沼の始まりということで、
はい、今はね、ネットのオークションとかね、
そうですね、
市場ね簡単に、まあ、検索できるんですけど、
そうですね、まあ、試造されてる無線機は相当弾が外に出てきてますので、
そうですよね、
はい、当時に比べればかなりそういう流通市場は整備されちゃってる形になってますね。
そうですね、はい、まあ、そういう形ですとどうしてもそのオプション品その他全て揃いたくなる、
ね、ラインを並べるという、ね、そういう話になりますね、う
ん、
はい、
まあ、そのあたりがね一番もうマニアとしてはねもう順当に進んでおられるという、ね、いや、まあ、そういうことでございますよね。
はいはい、結構好きなんで並べて越に行ってるだけですけれども、
はい、一番ですよね。なかなかオプション品でもね手に入らないのも今ありますからね。
そうですね、はい、
まあ、フィルター類とか特にね、
そうですね、
なかなかないところがあります
ね。結構高値ですし、うん、それからまあモニタースコープとかね、そういうものは、ね、なかなかそもそも台数が出てないので、はいはい、かなり出ると高値になってしまいますので、うん、まあ、そこは、まあ新書潰さないように頑張ります。
なるほど、そうですか。まあ、相当ね今まで、 投資をね。
いやいや、そんなことはないです、そんなことはないです、あんまり言わないでください
もう大変な、ね、値段でもエクサにももう言えない
内緒です、はい、
ということでね、ございます。
あとなんか買ってきたな、は
い、でもね、今週そして先週にわたりまして、ね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またどんどんあのライブラリー増やしていただきましてね、
はい、
ぜひまた皆さんにも公開していただきた
いありがとうございます、頑張ってます、
はい、またそれぜひ運用も ね、 そうですね、ぜひね、昔の戦記にしていただきたいと
思います、ね、はい、ます、
はい、というわけで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKYMIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。